久保角太郎、小谷君両恩師の思いを受け継ぐ第57回弥勒山建立60年記念恩師小谷君先生と弥勒山昭和の怪談青年の修練道場弥勒山が建立されるまでその4前号では弥勒山のご本尊となる弥勒菩薩御尊像について本体となった巨大なクスノキの言われや彫刻をされた沢田聖光氏の思いに触れた。今月号では弥勒菩薩御尊像が弥勒堂に鎮座されるまでに起きたことを紹介したい。はじめに弥勒山春盛までの経緯を略記しておきたい。昭和34年1959年3月15日に弥勒山参拝堂霊友橋参拝橋の開通式が行われ、その翌年に地震祭、翌々年には横綱初代若乃花関が土俵入りを奉納した地固め式と続いた。そして昭和37年1962年5月11日、会員の代表約6000人が参列し上棟式が行われた。その間、弥勒菩薩御尊像の彫刻は、芸術家沢田聖光氏の手で進められていた。故、大型一太郎前会長は、その著書、如是我聞で次のように経緯を述べられている。一部要略。弥勒菩薩御尊像は、到来の弥勒様として、今まさに私たちに教えを授けてくださろうと、一歩足を踏み出していらっしゃる。そういう一木彫りの立像を恩師小谷君先生は霊界のご指導でイメージされていて、沢田先生に依頼されたのです。一方、小谷恩師は南無弥勒菩薩経の編纂に取り組まれた。昔から弥勒経という単独のお経は存在しなかったのですが、幾多の経典の中に書かれている弥勒菩薩のお経を集めてまとめ世に出すことも、小谷恩師は霊界から指導されていたのです。如是我聞。小谷恩師は、弥勒山春盛が目前に迫った昭和39年1964年4月5日のご説法で、次のように語られている。今年は弥勒堂の完成の時を迎えております。法華経、一部経の扉に、百千万号にも相立て祭ることかたし、とございます。今度は百千万号にも会えないところの扉が開きます。億億万号より、シャバに現れなかったお経巻を、皆様の手元にお送りして、皆様が法華経の弥勒菩薩のご修行をしていただくのでございます。そして、高さ約 6.9 メートルのご尊像が、6年の歳月をかけて完成した同じ頃、弥勒堂も出来上がったのが、そこに難問が待ち受けていた。教えを授けてくださろうと一歩踏み出した御尊像。如是我聞にこう書かれている。御尊像を大型トラックで運ぼうとしても、通行できる道路がなかったのです。海沿いの国道は整備されておらず、狭小なトンネルが多い。ヘリコプターによる輸送も考えましたが、事故の危険性が高い。困り果てていると、朗報が舞い込んできました。弥勒山の完成と時期を同じくして、天城連山の尾根を走る伊豆スカイラインが開通したのです。ご尊像は無事に弥勒山に届けられました。さらに困難は続く。完成した弥勒堂の入り口に御尊像が入らなかったのだ。すべて計算して設計したはずなのに、実際に現場で測ると寸法的に不可能。もう入り口を壊すしかないと誰もが思ったが、諦めきれずに何度もやっているうちになぜかすっと通ってしまった。今度は御尊像を台座に据えるときのことだ。御尊像、最下部の心棒と 台座のほぞ穴が正確に径を合わせてあったのに、どうやっても収まらない。滑車チェーンで人力による重労働の作業を何十回も試みたが、夜になってしまった。ご尊蔵はチェーンで吊り上げて、ほぞ穴に中途半端に入れたまま、翌朝に作業を再開しようと、全員宿舎に引き上げた。その夜半、伊豆地方にかなりの地震が起きたのです。ご尊蔵は大丈夫か?と、みんなが真っ青になって弥勒堂に駆けつけました。一同、そこで驚愕の光景を目にすることに、弥勒様が自ら動いたように、きちんと鎮座されていたのです。威厳をもって立たれるご尊蔵に、私は涙が溢れて止まりませんでした。如是我聞。多くの苦難を乗り越え、昭和39年、1964、11月8日、ついに迎える弥勒山春盛式。全霊友会会員が待ち望んだ時を、事項で紹介したい。続く。